第47回天の橋特製会に、こんなものを読んでいただきまして、言葉のご用をさせていただきましたこと、光栄に思っておりますし、本当にもう、幸いに思っております。こんな年寄りが、このところに立たせていただいて奉仕ができるなんて、ただ神様の憐れみと恵みですね。そして委員の先生方のご厚情、ご恩情によることを覚えて、もう感謝しております。早もう3回目となりました。午後はちょっと、午前ですか、ちょっと時間が長くなって悪かったなと思いましたけども、お許しくださいませ。自己紹介のを兼ねて、自分の救いのことを、申し上げたんですけども、ちょっとそれ時間取りすぎまして、他の話がなんかこう、忙しくなってしまったんですけど、最後この3回目ですね、あんまり長くならないように気をつけたいと思っておりますので、応援してください。お祈りいたします。天のお父様、開かれました天の橋特製会、あやも、3回目、そして正解の終わりとなりましたけども、暑い日にまたお昼からは疲れも戻る時ですけども、こうして励んでおいでくださった兄弟姉妹と一緒に今一度御前に食べらせていただきますことを感謝します。なくてならぬものは多くはない、いや一つだ。マリアがその良い方を選んだのだ。これは彼女から奪ってはならないと仰せになりましたが、静まって臨在の前で御言葉を聞くという良い方を選び取られた兄弟姉妹と一緒に今から御言葉を拝聴させていただきます。どうぞご聖霊様、片方の助け、お気になる皆様を祝福してください。そして御言葉を持って示される神様の御心、またお考えをどうぞ十分吸収して、御心にかなった生活、神様に喜ばれる奉仕をするものとしていってくださいますようにお祈りをいたします。感謝して皆によってお祈りします。
アーメン。
弁解みたいなことばっかり申して悪いんですけども、新学校でね、学生さんに話すときには説教の前もあんまりね、弁解みたいなことよく言うんじゃないよって言うときながら自分が弁解してるんですけども、この正解のね、御言葉を読ませていただいたときに、今度はペテロの第一の手紙からお話しさせた方がいいかなとだいぶ思ったんですね。そして、そのことも心に留めたんですけれども、私の記憶を遡ると10年か11年ほど前に、前の谷口千恵子先生の時に呼んでいただいて、ペテロの手紙からね、2回ほどお話したことがあるんです。ですから、やっぱりそれはやめた方がいいなと思いまして、そして昨日の午後、今日の午前となったんですけど、しかしやっぱり最後は、この度正解で掲げられている御言葉でね、やっぱり関係した説教はしなくちゃならないと、こういうふうに思いまして、用意してきました。題は、終末に生きるというね、終わりの時に生きるということですが、読んでいただいたペテロの第一の手紙4章7節から11節から、語るように導かれて用意してきました。まず万物の終わりとは世の終わりということでありまして、再臨、キリスト様のご再臨をもって今のこの世は裁かれ葬られるということです。しかし神様は、イエスをキリストと信じて救われたキリスト信者のためには新天新地を用意しておられます。こうしたことは今のこの世を楽しもうとする人には面白くないし馬鹿らしいことでしょうが、贖われた私たちクリスチャン、神の子には希望であり慰めであります。ところでその終わりは近いと言われてから2000年経ちました。正味2000年経ちました。 これはどういうことかと申しますと、第二ペテロの3章にも書いてありますが、神様はこれだけ罪を犯す世界をもう今日にも裁いて滅ぼしてもいいんですけども、しかしまだ救われてない人間どもを憐れんでくださいまして、何とか人でも多く救ってやりたいと、そういう神様の心がね、その裁きの時を伸ばしておられるんです。今日福音を聞いて、そして悔い改めて神に立ち返るものができたら、天のお父様はもう本当に喜ばれてですね、ああ今日裁きに踏み切らんでよかった、もし今日裁きに踏み切っておったらこの兄弟姉妹は救われなかったのに、ああ伸ばしておいてよかったなとお思いになると、いや明日ももう一日待ってみようか、そして明日もまた悔い改めものが出てくると、神様は伸ばしておいてよかったというね、本当にいつお裁きになってもおかしくないのに、一日伸ばし伸ばしてらっしゃるというのが今の世の中の姿であり、また神様のお心なのでございます。神様の愛と忍耐ということを思わされますが、しかしながら近年は地震や自然界に異変が続出、それに不法者の増加や男女間の性の乱れは、やがて世の終わりが来るぞという警告されている聖書の言葉を思わずにおれません。それにもう一つ今日は触れることはできませんが、ユダヤ人の動きということも忘れてはなりませんね。神の歴史の日時計と言われるユダヤ人の動きというものはね、これは神が計画していらっしゃる世の終わりということと非常に関係がありますから、気をつけていかなければなりません。こういう時に救われキリストの教会に入れられた私たちはどのように信仰生活をするのでしょうか、したらよろしいでしょうか。限られた時間、今から読んでいただいたところから三つほどのことを申し上げましょう。その第一は7節ですね。万物の終わりが近づいている、だから心を確かにし身を慎んで努めて祈りなさい。御祭神も近いと言われるこの時に、選ばれ召された私たち、どのように、教会生活、信仰生活したらいいでしょうか。一つ目は、心を確かにし、身を慎み祈れと書いてあります。キリスト様の御祭神も近いといえば、福音宣教、伝道して、一人も多くの人を救うのがすべきことだと思うかもわかりません。ところがここには祈りが先になっています。世の終わり近い、福音を伝えてと思うのに、ここは祈りが先になっている。そして祈りはクリスチャンのため、まだ救われてない人のために祈ることですが、救われた私たちクリスチャンのためにはどんなことを祈るのでしょう。ここには心を確かにし身を慎んでと書いてあります。これはどういうことかと申しますと、既に救われたクリスチャン、私たちが健全な信仰に生きて動揺させられたり惑わされたりしないようにということです。世は終わりになると惑わす霊と悪霊の教えがはびこり、せっかく救われたというクリスチャンをさえ堕落さすとありますから、注意をしなければなりません。そこでクリスチャン、私たちに大切な健全な信仰とはどんな信仰でしょう。ちょっと何かを挟んでいただいて、ヨハネの黙示録3章を開いてください。黙示録第3章の14節からお読みします。黙示録第3章14